その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌29番を賛美いたします。ご着席ください。宮下牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。御子イエス・キリストの父なる神様、そして聖霊をお送りくださる天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。聖霊降臨日を迎えたこの日、私たちを御前に集めてくださったこと、そして私たちがその御前に導かれ共に礼拝ができます幸いを心から感謝いたします。十字架にかかって死なれた御子イエス・キリストは三日目に復活し、ご自分が生きておられることを示されました。そして復活から50日の後に約束された聖霊を送ってくださいました。聖霊はあなたの真理を教え、さまざまな賜物を与えてくださいます。弟子たちは聖霊によって力を受け、大胆に宣教するものとなりました。人たちは聖霊によってさまざまな言葉で福音を語り、力の技を成し遂げました。そしてこの時代に至るまで、数知れぬ多くの神の民が聖霊の慰めと励ましを受けて、主イエスキリストの福音を証ししてきました。聖霊は教会を成長させ、私たちすべてのキリスト者を共に生きるようにと結び合わせてくださいました。感謝であります。神様、今私たちは混迷した、混乱した複雑な時代の中に、また今も戦争の恐ろしさを感じるような、さまざまな不安の中にある世界に私たちは住んでおります。どうぞ主よ、あなたの聖霊を私たちに豊かにお注ぎください。聖霊によって私たちの心を照らし、確信を持ってあなたを信じる道へと歩むものにしてください。主よ、今私たちはあなたの前に出るにはばかれるような、決して正々堂々と私はあなたの前に神の子としてあなたの祝福を受けるにふさわしいものですとはとても言えない。むしろ神様、罪深い私を憐れんでくださいとしか言えないものでございます。本当に主よ、あなたのお心、あなたの愛、あなたの恵みからほど遠いような、いつの間にか自分勝手にわがままに、本当に神様の心を悲しませるような日々があったことを今あなたの前に告白しなければなりません。こんな私たちはですから、あなたの励まし、聖霊の導きを与えてください。聖霊に満たして、どうか私たちがあなたのお言葉を通して、あなたの前に罪許されていることを、声を安かれ、あなたの罪許されたとおっしゃってくださるあのイエス様の、あの中部の人に注がれたあの声を私たちにも聞かせてください。そして主よ、あなたの 憐れみの中に、私たちがあなたの子供として本当にあなたの愛の中に包まれ、あなたの祝福の中に預かりたいと願います。どうぞ私たちはあなたの愛の中に導かれ、あなたに愛に育てられて、神様、聖霊の導きによって私たちができるならば、人々に神様の愛を伝えることができますように。そしてまた私たちが共に生きるために本当になすべき働きを行うことができますように、またなすべき祈りを捧げることができますように、どうぞ私たちに今あなたの豊かな恵みと祝福を注ぎください。神様、私たちのあなたが愛してくださる憐れみによってこの教会をお建ててくださっています。教会といっても建物ではなく、この信仰の交わりをあなたは作っていてくださることをありがとうございます。一人一人は弱いですから、本当に自分のことしか考えられない弱いさがあります。しかしよ、多くの友や兄弟姉妹の祈りや励ましを受けて、私たちは強められ支えられてきています。神様、どうか聖霊の導きによってこの祈りの交わりを、そして祈りの励まし合いをどうかこれからも与えてください。そしてまた弱さを覚えている方々のところに祈りを持って、愛を持って、恵みを届けていくことができるように、神様、弱い私たちを励まし導いてください。今神様、ここに集うことが難しい方々もあります。あなたの憐れみによって平安と恵みを注いでくださることを願います。また神様、幼い子どもたちがいます。子どもたちがどうぞあなたを知り、またあなたの恵みによって強められ、神様、あなたを分かることができ、またあなたによって与えられる愛と救いを知ることができますように、主を顧みてください。望み幼稚園の働きを主を今日も覚えてください。あなたの導きによって、この新しい年度も子どもたちが登園し、また一緒に学びを続けています。あるいは一緒に生活をしています。一緒に遊びながら、一緒に互いに刺激し合いながら生活をしています。その真ん中にあなたがいてくださって、先生方を用い、またお互いの助け合いの中で子どもたちが成長し、本当に神様を知ることができますように、主をお導きください。神様、私たちの教会だけではなく、この近隣の諸教会もまた覚えてください。あなたがお建てくださった教会、今日もあなたのお建てくださった説教者を通して御言葉をあなたがお伝えくださいますようにお願いします。さまざまな弱さを抱えながら、今それぞれの教会があなたのことを伝え、またあなたによって導かれる働きをしています。どうぞ続いて励まし支えてください。神様、今もなお争いがいろんなところで起こっています。弱さがあります。どうぞ神様、あなたが顧みてくださって、どうか戦うことの虚しさを知り、そしてどうか争いや戦うことではなく、どうか愛を持って話し合うことを通して和解する道へと、どうぞ導いてくださることを切にお願いいたします。主よ、今そこにそれぞれの戦いに傷ついている多くの人たちがあることを知ります。どうかこれ以上に拡大しないように、どうぞ憐れみ助けてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みによって私たちも強めていただき、どうぞこのところから私たちをあなたの示される場所へと私たちを押し出してください。そのためにこの礼拝のすべてを主を祝福して導いてください。御手に委ねます。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はどうぞご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。 賛美歌93の 5a です。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌12番1節から3節です。着席ください。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。まず使徒言行録2章1節から11節。
ここはマジで
いい、はい、あ、分かりました。はい、新共同訳聖書の214ページです。下の段ですね、2章1節から11節拝読いたします。五旬節の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレレに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。もう一箇所拝読いたします。ヨハネによる福音書15章26節と27節です。新共同訳聖書の199ページ下の段の最後のパラグラフです。ヨハネによる福音書15章26節から、私たちが父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。聖書の箇所は以上です。今朝は聖霊が下ると題して三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日は教会の誕生を記念する聖霊降臨日となっています。でこの日はペンテコステとも言われます。でこのペンテコステとどうして言われるかというと、今読んでいただいた2章の1節に五旬祭という言葉と関係があります。で五旬祭というのは50日目の祭りというユダヤ人の重要なお祭りのことであります。7週の祭りとか借り入れの初穂の祭りとも言われて、3月後半にあります杉越の祭りから数えて7週間後、50日目に小麦の借り入れの初穂を収穫感謝として神様に捧げることをしていました。大地にまいた小麦の種が自然の程よい環境の中で成長し、収穫できたことを神様に感謝するこのお祝いの祭りです。ギリシャ語でこの50日目という言葉をペンテコストスということからですね、この五旬祭の日に聖霊が下ったということで、このペンテコステとも呼ばれています。で五旬祭というこの小麦の借り入れのを感謝するお祭りの日に、この復活されたイエス様から送ると約束されていた聖霊が弟子たちに下りました。いや、待ってたんですね、弟子たちは。その約束通りに弟子たちの上に下って、その聖霊に満たされた彼らが大胆にイエス・キリストを述べ伝えたところ、そのメッセージを聞いて心を刺され悔い改める人が起こされました。このイエスを救い主と信じる人々が起こされ、信じる者の群れ、教会が誕生したことから、キリスト教会の誕生日とも言われているわけです。そこで今日ですね、御言葉から弟子たちの上に聖霊がどのように下ったのか、その様子から学び、聖霊が下ったということの意味を覚えたいと思うわけであります。 この復活された主イエスが天に上げられるその直前に地上に残していく弟子たちにこの聖霊を送ると約束されました。この皆さんが持っていらっしゃるこの聖書の、一つ例えばルカの福音書の24章の49節にはですね、私は父から約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいと言われました。そしてこの同じ使徒言行録の1章の5節にも、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと言われています。この約束のを聞きました弟子たちは信じてエルサレムにとどまって、父なる神の約束された聖霊を求めて心を合わせて熱心に祈って待ち続けたわけです。彼ら弟子たちとその中のその他120名の人たちが皆一ところに集まって心を合わせて熱心に祈りました。ひたすら何を祈ったかというと、約束された聖霊を求める祈りでありました。心を合わせて熱心に祈り求めていきました。場所は都エルサレムのどこか、彼らの泊まっていた家でありましょう。120名もの人々が一箇所に集まったのですから、家の中ではなく、もっと広い場所ではなかったかと思います。この以前、今から、そうですね、82年か、ちょうど40年前ですけども、イスラエルに、旅行する機会が与えられて、ここで聖霊が下ったという場所に、今多くの人たちが巡礼をされてるわけですけども、実は私そこにね、忘れ物をしたためにですね、何を忘れたかというと聖書を置き忘れたというね、ために、もう一回取りに行った時に、大体ああいう巡礼の場合は、そのグループの人たちだけがいるようにこう工夫しられて本当に静かな場所になってるんですけども、私がまた取りに行ったためにたくさんの外国の、人たちがグループになって聖霊を求めるお祈りをされていました。で、私が聖書を探しているもんですから、May I help you? もう皆さんが May I help you? とこう声をかけてくださるんですけど、聖書を探しています。でいろんなことを言ったら、あるアラブ人が明日見つかります、明日、いや困ります、今くださいと言ったら、裏に行ってその神父さんが、私に聖書を手渡してくれて、これはあなたのですかと、はいそうですということで受け取ったことですから、もう40年経つんですけど忘れられない40年前の昨日のことのように思い出す40年前なんですけど、その時に忘れないのは、メイヘルプユーと言いながらその人たちは私を呼び寄せて、あなたそれよりももっと大事なものを一緒に受け取りませんか、それは何ですか、聖霊です、一緒にお祈りしましょうってね、そのグループの人たちがそれぞれの国の言葉で私に話しかけてくれて、ああこの部屋は素敵だな、言葉は通じないけどもう麗しい世界だなと思った、聖書、私の心が聖書しかなかったんで皆さんの心が届かなかったんですけど、今振り返るとすごい場所に連れて行ってもらったなという思いがしています。その時もそうですけど、このもっと前、この2000年前はもっとひたすら聖霊を待ち望んで心合わせて祈っていました。この2章の1節を見ますと、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっているととあります。その時の重要なこの五旬祭というお祭りがあったからでありますけれども、その日にはユダヤ人の男性が、エルサレムの神殿に集まって礼拝を捧げることになっていました。ですからそのお祭りを祝うためにイスラエルの国内に住むユダヤ人だけではなく、あらゆる国に散らばっている生活をしていた信心深いユダヤ人たちもここ都エルサレムに集まってきていました。この五旬祭という祭りの日に大勢のユダヤ人がこのエルサレムに集まってきた、その時に 彼ら弟子たちとその他120の人たちはみんな一つになって聖霊を求めて祈っていました。その五旬祭の日、突然激しい音が吹いてくるような音があった。炎のような舌が彼らの上に現れたとあります。それは2章の2節3節ですけれども、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。彼らが座っていた家中に響いた。まあこれ先日というか時々なんか花火がね、突然この松山でも鳴ることがあって、そういう時に外に出てどっからするんだろうかと思ったら、そこの城内公園で花火が出てるということもありますけれども、まあそのような感じかもしれません。でも本当に驚くような大きな音がした。そしてまたそれは天からしたという、神様の方から発せられたということですし、また炎のような舌が現れたと。炎のような舌が現れて、別れ別れにそれぞれに集まった人たちの上にとどまった。本当に不思議な印です。それは聖霊そのものではないけれども、聖霊がどのように表されたかを分からせる印です。聖霊が父なる神様から送られたことを示すものであったと思われます。聖霊が一人一人の上にとどまって言葉が与えられ、言葉を語り出せるようにしてくださったことを示しているように思います。すると一同は聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したとあります。まあ、その聖霊に満たされて、聖霊が語らせるままに語り出したということは、そこのいた人たちに神様の、まあ、特別な霊的な感化が起こり、神様の霊に促されて彼らが心にあふれる思いを語り出したのだと思います。神様の聖霊に導かれたということでありましょう。そのようにして大胆に彼らが語り出しました。ここに聖霊のなさった大きな御業を示されているように思います。そう思えるのは、聖霊に満たされる前、以前には彼らは人々の前において大胆に話すことなど一切できなかった人たちだったからです。彼らはユダヤの指導者たちを非常に恐れていました。人々に主イエスを語る勇気など一切持っていなかった彼らでありました。それというのも、50日前までは自分たちの救い主として仰いでいたイエス様が、あのむごい十字架の上で苦しみ亡くなられたのをはっきりと目撃していました。もうイエス様がいなくことで元気をなくし、もう意気消沈していた彼らでありました。主イエスを捕らえ殺したユダヤ指導者たちを恐れ逃げ隠れした彼らであったからであります。そんな彼らに、死人の中からよみがえられた主イエスがご自分の姿を現され、生きておられる姿を現されました。それでも人々の前で出ていく勇気など持っていなかった彼らでありました。そんな彼らが今人前で大胆に語り出しているわけです。それは彼らに勇気があったからでしょうか。そうではありません。今聖霊が彼らの上に下り、聖霊に満たされて、聖霊が彼らに語る言葉を与えられ、話させてくださったからであります。しかも他国の言葉で語り出した。ですから、すごいことが彼らに起こったことを示しています。聖霊が彼らを導いてこの世にさせてくださったということであります。で、次にこの彼らが聖霊に満たされて語り出した時、何が起こったかがあるわけですけども、5節6節を見ますと、さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人々が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまったとあります。まあ、この物音ということでありますから、激しい風が吹いてくるような大きな音であったでしょう。その大きな音を聞いた人たちが集まったわけです。そうしてそこに集まってきた人たちは目の前で、この弟子たちのこう大胆に証しをするというか、賛美をする姿にあっけに取られた。何を見たかというと、聖霊が語らせるままに大胆に語っている姿でありました。神様の偉大な御業、すなわち主イエスキリストの十字架と復活の御業を語り 伝えている姿であります。その時彼らはあっけに取られた、驚きに呆れてしまった。誰も彼もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いたからだと言われています。そこに集まってきた人たちは五旬祭をお祝いするためにいろんな国や地方から来ていた人たちであります。彼らは国によって異なった言葉を持っていたことでありましょう。国によって違った言葉を持った彼らが今ここで自分たちの命名の生まれ故郷の言葉で弟子たちが語っているのを聞きました。今日の今読んでいただいた9節から11節を見ますと、この書かれている地名を当てはめ、今の現在の地方に当てはめると、ある方たちはイランの地方、イラクの地方、まあ、トルコの地方、あるいはエジプトとかありますからアフリカです。そしてローマから来て滞在していた人たちだからイタリアです。あるいは地中海のキプロスということもありますから、その地中海の島々です。そしてアラビアもあります。そこからも来ていたということです。しかもそれぞれ国の言葉があったでありましょう。その国の言葉を持つ人たちに理解できる言葉を彼ら弟子たちが語りました。そのことに気づいた人たちは驚き怪しんで言いました。話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか、どうして私たちは命名が生まれ故郷の言葉を聞くんだろうか。つまり語っている弟子たちはこの地方出身の、つまり当時のユダヤからすればまあどちらかと田舎というか、そんなにこう文化が発展した場所ではない、元ガリラヤの湖で魚を取っていた漁師たちでありましたし、あるいはこの税金を集める徴税人であった人たち、しかもシュエスは元貧しい大工です。そういう一家を中心とする群れの人たちです。あまり学問もない人たちであります。そんな彼らがなんとここで自分たちにわかる生まれ故郷の言葉で語るのを聞いたから驚いたわけです。そして彼らが何を喋ってたかというのが11節ですけども、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと書いてあります。彼らが語ってたことは、彼ら自身がその身に起こった自分たちがどんな体験をしたか、神様は自分たちを救ってくださった、自分たちはこの神様のおかげで今恵みで満たされているという喜びを語っているわけです。どうしてそういうことが言えるかというと、この後続くペテロが11人の者ともに声を上げて話し出すメッセージがそういうものであったからです。同じ2章の22節を見ていきますと、ペテロがこう語ります。ナザレ人のイエスこそ神から使わされた方です。神様はこのイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技、印によってこのことをあなた方に証明なさったんです。このイエスを神様はお定めになったご計画によってあらかじめご存知の上であなた方に引き渡された、つまりあなた方に捕らえられてしまった。ですけれどもあなた方はこの律法を知らない者の手を借りてこの方を十字架につけて殺してしまいました。しかし神様はこのイエスを死の苦しみから解放し復活させられたんです。私たちはみんなそのことの証人です、つまり目撃者なんです。このイエス様が誠の救い主であることを私はよく知っています。見てきたからです。しかしもこの神様のご計画によって神様のお許しの中であなた方はこのイエス様を十字架につけて殺してしまったんです。だけども神様はこのイエスを復活させてくださいました。復活されたイエス様は私たちにお姿をお示しになって聖霊を送って私たちがこのように大胆に語ることができるような言葉と確信を与えてくださいました。まさに恐れでいっぱいであった弟子たちでしたのに、聖霊によって彼らは深い信仰の確信を受けて 大胆に大いなる神様の御業を語っている姿です。それゆえに聞く人々には、弟子たちが神様の大いなる御業を自分たちに分かる言葉で語ってくれたと思いました。それが聖霊の御業だと示しています。聞いている人たちにそのメッセージが理解できるように、彼らの心が開かれ、理解できるように働かれた聖霊の御業であったわけであります。今日この以上のことから二つのことを確認したいという思いがしています。一つは、主イエスの弟子たちが語ったのは、上からの力に覆われて聖霊によって押し出されて行ったという奇跡のような御業から起こっているということです。彼らは自分たちが神の御子イエス・キリストからいただいた愛、救いの御業を見ていたこと、そして自分たちも主イエスが十字架にかけられてもなおも自分たちはイエス様を何にもお助けできずに、むしろイエス様を見捨ててイエス様が死なれてしまったのにも何のお助けもできなかった。なのに神様はこのお方を死者から復活させて自分たちを救ってくださった。その救いの御業を今喜び感謝する思いから語っているということです。そしてもう一つは、先ほどもう一箇所見ましたヨハネの福音書の15章の26節を見ると、この神様がイエス様が約束された弁護者、つまりそばに傍らに立って、そばにいて助けてくれる弁護者、真理の霊が与えられるときに、このお方がこの主イエスキリストについて証ししてくださる、つまり証しすることのできる力を聖霊が与えてくださるということであります。実は感謝のことに、このイエス様の救いの恵みを実は私たちもいただいているわけです。昔話ではないわけです。この聖霊なる神様は私たちに今もこのイエス様がなさった御業を私たちにも注いでいてくださいます。しかもさらに、この聖霊が私たちに弁護者として共にいてくださって、私たちを励まして、この御言葉とともに導いてくださって、イエス様がどんな方か、そのことを私たちに分からせてくださる。そして分からせるだけじゃなくて、私たちにその救いそのものを与えてくださる。ですから私たちも、この自分たちがこのイエス様という方が私たちに与えてくださった救いを本当にですね、こういただくというか、本当に受け取るというか、ありがとうございますと、こう受け取っていきたいと思うんです。受け取らせていただいて、受けた恵みを感謝して、この聖霊に導いていただいて、このなんていうんですか、自分を救っていただいた喜びをですね、こう私たちの言葉や、あるいは表情とか姿を通して、私は感謝です、いろんなつらいことや苦しいことや大変なこともあるんだけど、だけどこんな私と共にいてくださる方がいらっしゃる、こんな方が私を見捨てないで守っていてくださる、その感謝を、表していく、お互いであらしていただけたらと思うわけです。もう一つは、弟子たちが聖霊に満たされた時、彼らは思いがけず神様の偉大な御業を、同じ言葉を持つ人たちだけではなく、言葉の違う人々にも伝えていくということが起こったことを見ます。言葉の違い、文化の違いを超えて、すべての人々に福音が述べ伝えられなければならないという神様の御心が聖霊によって起こっているということであります。ですから聖霊の導きによってエルサレムで始まりました宣教の技は、働きはこのエルサレムだけにとどまらないで、このヨーロッパ、アジア、そして今日日本にまで伝えられているということであります。そこに住む人々の人間として抱えている悩みや苦しみに対して、救い主が救いを与えてくださいます。その御業が聖霊によって今も行われ続けているということであります。今も聖霊はいつでも私たちに働いていてくださって、神様のもとに私たちを導いてくださいます。 誰もが驚くような華々しいような奇跡が今日起こってはいません。だけれども毎日のこの礼拝の中で神様のお言葉が語られ、神様の言葉が聞かれるという奇跡が起こっています。今日このコロナ禍、まあ、ウィズコロナとも言われますけれども、本当にこう人が集まることをはばかれるような状況の中で、まあ、例えばインターネットで礼拝を参加されている方々もあると思うんですけども、そういうこう距離がある中にも私たちが御言葉が語られ、御言葉を聞くことができるのは他でもなく、それは本当に大きな神様の恵みというほかありません。まあ、その中で私たちもできるだけこの場所に集まって礼拝をしようとしています。その時に私たちが神様から示していただくことは、私たちのところに届けるために神様はまず牧師を励まして、聖霊によって語らせようとしていてくださる。そしてまた聞こうとする私たちの心も開いて、この御言葉が届くようにしてくださる。語る牧師に聖霊が働き、聞く人々にも聖霊が働いているという、これはまあ神様のねなさる不思議な御業だと信じます。神様が働いてくださるとき、それぞれに一つの神に導いていただき、共に生きるようにしていただくことができます。聖霊によって教会はこの世界に立ち続け、御言葉を聞く喜びを共に味わわさせていただいています。そうしてくださるのが聖霊ですから、聖霊がそのようにして私たちのところにも御言葉を届け、そしてまた私たちの周りにいる本当に悩み苦しんでいる人のところにも聖霊が届いてくださるように期待して、希望を持って、この聖霊が働いてください、働いていてくださいますと信じてですね、共に祈り、そのなさってくださる御業の中に私たちも包み込まれて、一緒に御業の中に参加させていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い神様、今日私たちは聖霊降臨の恵みの時を覚えています。あなた様が私たちを愛して、私たちを祝福し、私たちを救うために聖霊を送ってくださいました。私たちのうちに住んでくださって、私たちを励まし導いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちが、どうぞ聖霊様の導きによって御言葉を聞くことの喜びを味わわせてください。どうぞ私たちを教え導いて助けてください。そしてイエス様の示されるイエス様を私たちが喜び、このイエス様からいただく豊かな恵みを私たちが分かち合い、お伝えすることができるように、どうぞ私たちを励まし導いてくださいますようにお願いいたします。神様が今日こうして皆さんと共に礼拝をすることができるように、また礼拝そのものの喜びの中に私たちを導いていてくださることを感謝いたします。感謝してイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。